キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は2つ質問なんですけども、広告に料金は載せた方がいいんでしょうか。もう1つは広告の賞味期限っていつなんでしょうか。
なるほどね、はいはい、まずじゃあ1つ目の広告に料金を載せるべきか載せないべきか、これは商品とかサービスによりますよと。あと自分がその激安として戦っていくんだっていうんだったら、価格を出すっていうのはその他の業界と比べてうちが一番安いですよっていうのをアピールできるんだったらいいのかもしれないですよ
と。塗装とか太陽光とかこの値段がないものってどうなんでしょう。
これね、値段がないものっていうのは広告に値段が書いてない場合が多いから、そういう場合、価格を広告に載せた場合、値段を広告に載せるとそれだけで反応があるよっていうふうに言われています。はい、神田正則さんはそうやって言っていました。まあだいぶ前の話なんですけど、今どうなのかと、僕がやってきた限りどう思うかっていうと、別に乗っけなくてもいいかなっていう感じではありました。はい、で実際やってきた時にどういうことが起きたかっていうと、太陽光バブルが起きた時に、その山田電機とかその家電量販店が価格をボーンと前に前面に出して広告を出してきた時があったわけですよ。そのテレビね、10万円とか、その冷蔵庫なんか20万円とかで書いてあると、同じところに太陽光120万円とかで150万円とかで書いてあるわけで、ね、その中でじゃあね、激安で行くんかっていう話ですよ。僕は基本的には価格載せなくても大丈夫ですよと。広告の目的は一体何かっていうのをちゃんと考えた上で、その設計図を書いた上で値段を載せるならいいんですけど、何も考えずに値段を載せてしまうと、資本力のでかい企業がもし太陽光発電をとか蓄電池をってなってきた時に、価格では勝てなくなってくるわけね。そこにはいろんなからくりがあるわけですよ。例えば、2キロシステムで120万円とかで書いてありますよと。でもお客さんっていうのは2キロシステムが何なのかよくわからないと。でもとりあえず太陽光が120万円って書いてある安いみたいなところに飛びつく方がいらっしゃるわけね。で僕は実際そういう時どうしてたのかっていうと、僕は価格は一切載せなかったです。はい、料金一切載せずに僕は広告を作っていました。それでも全然反応があるので、あ、もう料金書かなくてもいいよなと。で言っているうちに大型の量販店が金額をボーンって出してやってきたので、あ、そういう戦略の広告を作らなくて、ああよかったなっていうふうに僕はずっと思っていました。で基本的に広告で何かを直接売り込むんだっていう場合は料金が必要になってくるので、価格は書かなきゃいけないかもしれませんけど、その広告で見込み客を集めるんだっていう2ステップ販売をする場合、わざわざ書く必要はありません。でどうせ書くんなら無料の方がいいですよと。0円とかで書いた方が100万円とか5000円とか1万円のものよりも無料の方がお客さんは反応するので、無料の方がいいですよ、0円の方がいいですよ。だから無料のものを作って広告でそれを売りましょうねと。そっちの方が強いですよということにもなります。だから まあ商品によります、サービスにもよりますけど、ただ、僕は個人的には料金は出さなくてもいいかな、書かなくてもいいかなというふうに思います。で、高価格帯な商品だとかちょっと難しい商品になってくると、お客さんって結構やっぱ悩んだりとかするわけですよね。その広告に載ってある金額を見て、うお安い、買いたい、もう電話して買うってならへんからねならないです、はい、住宅もそうよね。家買うときも例えば2000万とか3000万とか坪あたりいくらって書いてあっても、うわ安い、もうそこで買いたいって電話しないよね検討するよねみたいな、ね、だからこそそういう高価格帯だとか難しい商品に関して言えば、料金は別に乗っけなくてもいいですよと。料金じゃなくて、その他のもっとお客さんが悩んでいる部分にフォーカスして広告打ちましょうね。そしたらヒットする広告ができますよ、生まれますよということなんですよ。で、そのついでに、そのついでにっておかしいけど、その賞味期限、広告に賞味期限があるのかっていうことで言っちゃえば、賞味期限はまあ、内容であります、はい、あるんです。広告にも賞味期限っていうのはあります、はい、生ものです広告も新鮮さが大事みたいな感じでね、基本的には売れる広告が作れたら反応が落ちるまでずっと使い続けるっていうのが原則になります。でもどれだけ反応が取れるその爆発的な、ね、広告であっても、何年も何年もその同じ広告ばかりを使っていると、ある日突然反応がガタ落ちしますよってことです。で、いきなり反応が落ちるから、あれだなんでだっていうふうに思うんですけど、でも何の前触れもなく反応が下がるわけではありませんと。反応が下がる前兆っていうのがあって2つありますよと。で、1つ目がチラシからの反応は高いのに制約率が極端に落ちた時だとか、あとはその広告を2年以上使い続けている時っていうのは、やっぱりね、この2つ照らし合わせるとやっぱ広告の反応がやっぱ落ちてくるのかなという感じですね、僕のその実体験からすると。で、新しい広告にシフトチェンジするっていうその判断をね、その時に判断したらいいのかなっていうふうに思いますね。特にそのどれだけねいい反応があるのに、その制約率が極端に落ちる、例えばチラシ広告で2000件とか2000枚3000枚に1件の問い合わせがバンバン来るのに、商談になると全然制約にならないとか、また商談に相談すらできないっていう場合は、やっぱりちょっと広告変えようかなっていうふうに考えた方がいいかなと。それ前兆ですからね。で、それでもずっと使い続けると、いきなり極端にボーンって反応がね、今まで2000枚3000枚で1件の問い合わせがバンバンバンバン来てたのに、いきなり反応がポーンって来なくなるみたいなになるので、前兆として、あれと、広告の反応はいいのに商談率ちょっと悪いなとか制約率悪いなっていうふうになってきたら、あれもしかしたらもうちょっとこの広告でそのお客さんっていうのはもう刈り取ってしまったのかなと、じゃあまた新しい表現にし直さなきゃいけないのかなっていうふうに考えていった方がいいです。で、その期間っていうのはその新しい広告の試行錯誤の期間になるから、それをずっとね新しく作ってやっていきましょうねと。だけどまあその大ヒットした広告を作っちゃうと、その広告に引っ張られてなかなか次のヒットの広告が作れないっていうのはあるんですけど、まあ、そういう時はお客さんの声とかをねずっと見ながら、こういう表現どうだろう、こういう表現どうだろうっていうのを作ったらいいかなというふうに思います。ちなみに過去めちゃくちゃ売れた広告っていうのは、はい、4年ほど期間を空けるとまた反応がポーンって戻ってくるっていうふうにも言われていますので、まあ、新しい広告が作れないとかネタ切れだっていうふうになったら、また4年前にねヒットした広告っていうのをもう一回再度ね使ってみるっていうのもいいかもしれませんよと。で、今だったらね、例えば太陽光発電の広告昔ヒットしたけどもう今やってねえよなってなったら、今一個やってみるみたいなね。でも今チラシ広告っていうとちょっと難しいかもしれないので、それポスティングの方でやってみるとかっていうのを、まあ、やってみたらいかがかなと。そしたら結構反応あるんじゃないかなというふうにも思いますからね。広告にはその、まあ、賞味期限があるので生ものですよと、まあ、生ものですね、賞味期限が切れてきたらやっぱりお客さんの反応も悪くなってきますよってことですし、その広告にも価格を、ね、載せるべきかどうなのかって言われたら、僕は基本的に載せなくてもいいですよっていうふうに思っています。なぜなら載せなくても反応が取れる広告が作れるからです。ただもう商品やサービスによりますよと。そのチラシ広告で直接売りつけたいっていう場合はやっぱ広告にお金を載せるっていうのも 料金載せるっていうのもいい戦略だと思いますし、激安価格で行くんだっていうんだったらやっぱり料金を載せた方が他社との、ね、圧倒的な差別化にもなると思いますから、載せるべきかなっていうふうにも思いますけどね。それはもうそこの会社のどういうポジションっていうかね、どういう戦略でやっていくのかにもよりますから、まあ、一概にねダメだよとかやるべきだっていうことではないですよと。それはその会社のサービスやその戦略によりますよってことですかね。その辺をちゃんと考えてやりましょうねと。ただ価格は絶対載せなきゃいけないのかっていうと、そんなことはないですよっていうのは、まあ、ちょっと伝えたいかなという感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。